次はご案内。内水ハザードマップを作成しました。近年、激しい雨が突然局地的に短時間で降る、いわゆるゲリラ豪雨が多発し、市内各所で浸水被害が発生しています。このため、市では市民の皆さんに、市内における水害に関する情報を提供し、事前の備えに役立てていただくために、内水ハザードマップを作成しました。マップには、過去の台風や集中豪雨によって、道路の冠水や建物への浸水が発生した区域を、浸水実績箇所として表しています。また、浸水に対する備えや、避難場所等の情報も掲載していますので、台風や大雨時に備えるための参考にしてください。内水とは、河川の水を外水と呼ぶのに対し、大雨が降った時に下水道や道路側溝などに排水できないで、地表面に溜まった水のことです。配布箇所、市役所、内間木支所、各出張所、各公民館、各図書館、産業文化センター、エコネット朝霞、水道庁舎。ホームページにも掲載しています。ダウンロード課。問い合わせ、下水道課。電話 463-0917。国民年金保険料の効能制度をご利用ください。効能制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、通常の納付期限が過去2年であるところ、10年分まで納めることができる制度です。効能制度を利用することで、年金額を増やしたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が、年金受給資格を得られる場合があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国民年金保険料専用ダイヤル。電話 0570-011-050。川越年金事務所。電話 049-242-2657。朝霞市国民健康保険加入の方へ。12月31日水曜まで特定健診を実施しています。特定健診は生活習慣病予防を中心にあなたの健康を見守る大切な健診です。毎年受診し、健康づくりに役立てましょう。費用は無料です。健診期間は12月31日水曜までとなっていますが、年末のため、終了日は医療機関によって異なりますので、各医療機関へお問い合わせください。受診券を紛失された方、転入や新規加入された方で受診を希望される方はお申し出ください。職場などで検診を受けた方は、検診結果の提出にご協力ください。受診券が送付された方で、職場などの健康診断を受けた場合は、検診結果の写しを保険年金課へご提出ください。先着順で、粗品、エコバッグを差し上げます。谷田と一緒に健康づくり。今年度の特定保険指導は、株式会社谷田に保険指導を委託して実施します。検診の結果、保険指導が必要とされた方には、個別でご案内をします。あなたに合った健康づくりを無料で相談できますので、ぜひご参加ください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。10ページ、市税の減免制度があります。市では、次のいずれかに該当する場合に、申請により市税が減免されることがあります。個人市民税、県民税、生活保護法の規定による保護を受けている方、その年の所得が皆無となったため、生活が著しく困難になった方、またはこれに準ずると認められる方、学生及び生徒、固定資産税都市計画税、貧困により生活のため講師の扶助を受けている方、 ほか、軽自動車税、身体または精神に障害がある方本人、または本人と生計を一にする方が所有する軽自動車で、当該障害がある方の日常生活に使用する場合、ほか、国民健康保険税、その年の所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められる方、ほか、申請方法、その他詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、個人市民税、県民税、課税課、電話 463-2853、固定資産税、都市計画税、課税課、463-2875、軽自動車税、課税課、463-2851、国民健康保険税、保険年金課、463-0283。10月1日から納税コールセンターを開設します。納税コールセンターでは、市が委託したオペレーターが、市税などの納期限を過ぎても納付の確認が取れない方へ、電話で呼びかけを行います。対象となる税金、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税。実施期間、平成27年3月31日火曜までの月曜から金曜、および毎月第1、第3日曜。問い合わせ、収納課、電話 463-2023。10月の納付、市県民税3期、国民健康保険税4期、介護保険料4期、後期高齢者医療保険料4期、納期限は10月31日金曜です。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の受付が終了します。臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請期間は10月1日水曜、当日消印有効までとなります。ただし、税務調査等により申請期間を過ぎてから非課税者となった場合など、やむを得ない場合は申請の受付が可能な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話 463-8673。 朝霞市は男女平等を進めています。数字から見える男女共同参画、丸3。このコーナーでは、男女平等を進めるために、毎年度テーマを決めて連載しています。大学進学率、大学進学率の推移を見てみましょう。平成4年、女子 17.3%、男子 35.2%、進学率の男女差 17.9 ポイント。平成14年、女子 33.8%、男子 47.0%、男女差 13.2 ポイント。平成24年、45.8%、55.6%、9.8 ポイント。この推移から、女子の進学率の割合は、男子に近づいてきているのがわかります。専攻する分野が何であっても、大学進学率が上がっているということは、将来女性の社会進出の向上を期待できる要因の一つではないでしょうか。国際社会においても、他に劣らない男女共同参画社会を作るためには、女性がいつまでも働きやすい社会にすると同時に、活躍の場を提供することが必要です。参考資料、内閣府男女共同参画白書平成25年度版、文部科学省第4期科学技術基本調査。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。 11ページ、 保育園、幼稚園等の入園申し込みに関するお知らせ。市内認可保育園、小規模保育事業の入園手続き。申し込み書配布期間、11月に配布予定。申し込み受付期間、12月に受付予定。申し込み受付会場、市役所別館5階大会議室予定。市内幼稚園の入園手続き、各幼稚園にお問い合わせください。市外幼稚園、保育園等の入園手続き、朝霞市保育課保育係にお問い合わせください。なお、市区町村により受付期間や提出書類が異なりますので、お早めにお問い合わせください。保育園保育料、新制度施行に伴い、国が定める新たな基準額を参考に保育料を見直します。料金体系については、決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。家庭保育室、新制度に伴い、従来の家庭保育室から、認可保育園、小規模保育事業に移行、または現行の家庭保育室として保育を行うことになります。各施設の詳細等については、広報朝霞11月号、または市ホームページでお知らせします。問い合わせ保育課、電話463-2836。夢パレス、臨時休館のお知らせ。10月20日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館、電話466-2525。虐待かな？児童虐待を発見、疑い含む。した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話0570-064-000。10月1日水曜から、骨髄等の提供者に対する助成金の交付を始めます。対象、次に掲げる要件を満たす方、平成26年4月1日火曜以降に、骨髄、末梢血管細胞移植、以下骨髄等の提供を行った方、骨髄等の提供を行った日に、市内に住民登録がある方、ドナー休暇等の他の助成を受ける機会のない方、内容、金額、次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院等1日あたり2万円、1回の提供につき上限14万円、健康診断のための通院、自己血貯血のための通院、骨髄等の採取のための入院、その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接。申請方法、申請期間等詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、健康づくり課、電話465-8611。子ども医療費支給制度。子ども医療費支給制度は、お子さんが健康保険の適用となる医療を受けた場合に、医療費の一部を支給するものです。医療を受けてから一定期間が経過すると申請ができなくなりますので、領収書等をお持ちで申請がお済みでない場合は早めに手続きしてください。支給申請手続きの詳細は、市ホームページの子ども医療費支給制度の概要、または Q&A をご覧ください。対象医療費、0歳から中学生、入院及び通院、高校生等、入院のみ。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。日本スポーツ振興センター災害共済給付制度、公立保育園、小中学校の管理下での負傷等によって通院、入院、初診から治癒までの自己負担額が1500円以上かかった場合は、各施設で加入の日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用されます。医療機関を受診する際は、 その旨を申し出て、子ども医療費受給資格証、一人親家庭等医療費受給者証は提示しないようお願いします。また、手続きの詳細については、各施設へご相談ください。なお、私立の保育園、幼稚園、小中学校や高等学校の場合は、制度に加入しているか、各施設にご確認ください。災害共済給付の対象及び給付額。制度名。日本スポーツ振興センター災害共済給付。給付割合4割、見舞金含む。期間、初診から最長10年。死亡、障害見舞金あり。子ども医療費2割、未就学児。3割、小学生以上。通院、中学校卒業まで。入院、高校生等まで。医療機関への支払いから5年以内。見舞金なし。一人親家庭等医療費2割未就学児3割小学生以上。通院入院ともに18歳到達後最初の3月31日まで。お子さんが一定以上の障害をお持ちの場合は20歳の誕生日の前日までとなります。医療機関への支払いから5年以内。見舞金なし。問い合わせ子ども未来課。電話463-2834。市への寄付ありがとうございました。埼玉土建一般労働組合旭川支部様から24,960円。
12ページ、ひとり親家庭、児童就学支度金、支給制度のご利用を。埼玉県では、次の受給要件を満たす方等に、入学準備に必要な経費の一部として、ひとり親家庭、児童就学支度金を支給しています。朝霞市でも同様の制度を実施していましたが、本年3月31日をもって、制度の休止をしています。受給要件。市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父、父母がいないお子さんを養育している方。お子さんが平成27年4月に中学校入学予定であること。平成26年度、市町村民税、非課税世帯、同居の扶養義務者を含む、であること、生活保護受給中でないこと、配偶者と死別、離婚した方のほかに、配偶者が障害により長期にわたって労働できない方なども該当となる場合があります。申請方法。申請者の振込先、金融機関口座が確認できるもの、通帳など、および子ども未来課で配布する申請書を持参の上、申請してください。平成26年1月2日以降に転入された方は、全住所地、市区町村発行の所得証明書が必要です。支給月、3月下旬から4月上旬。支給額、子供1人につき1万円。申請期限、12月26日金曜。申し込み、お問い合わせ。子供未来課。電話、463-2834。ひとり親家庭の母等、ステップアップ就労プログラムで、あなたのキャリアアップを応援します。内容、正社員、安定雇用を目指す6日間のプログラム、研修。研修期間中から内定獲得まで、キャリアカウンセリング、求人紹介を通じて個別に支援します。対象、埼玉県在住の一人親家庭の母等で、 安定した働き方やキャリアアップを目指している方、会場、ステップアップ就労支援事務局内セミナールーム、さいたま市、東上パークビル、川越市、など、託児所付き、無料、満1歳から未就学時まで、その他の会場、開催時期は、埼玉県ホームページ、http://www.saitama-hitoria.jp またはお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、ステップアップ就労支援事務局、電話 0120-244-866。 ブランクのあるナースの復職を埼玉県が応援します。再就職が決まった病院等での3ヶ月の充実した勤務研修により、自信を持って職場復帰ができるようサポートします。再就職前の講習会3日間も行っています。応募先、埼玉県看護協会ナースセンター、電話 048-824-7266、 問い合わせ埼玉県医療整備課、電話 048-830-3543。 平成27年1月1日から重度心身障害者医療費支給制度の対象者が変わります。平成27年1月1日以降に障害者手帳の申請をした65歳以上の方は、手帳の等級に関わらず重度心身障害者医療費支給制度の対象外になります。新規または等級変更等の申請をされる方は、早めに手続きをしてください。詳細はお問い合わせください。また、65歳未満の精神障害者保健福祉手帳1級所持者が新たに対象者になります。ただし、精神病床への入院費用は助成の対象外です。すでに同制度の利用をされている方は、平成27年1月1日以降も医療費助成が受けられます。問い合わせ障害福祉課、電話 463-1599、 ファックス 463-1025。 埼玉県南西部消防本部への寄贈ありがとうございました。株式会社伊藤園埼玉西地区営業部様から、磨かれて澄み切った日本の水200ケース2リットル1200本、ご寄付いただいた方々のお写真を掲載しております。株式会社伊藤園森課長、石田支店長、品川部長、福田消防長、高橋消防本部次長、奥山消防総務課長。省エネ標語、秋の空、明かりを消して眺めよう。市への寄贈ありがとうございました。テイエステック株式会社様から車椅子5台、寄贈していただいた時の写真が掲載されております。10月1日水曜から、大人を対象とする救急電話相談、シャープ7000番を開始します。問い合わせ、埼玉県医療整備課、電話 048-830-3538。 医療機関を受診すべきか迷ったときは、お気軽にお電話ください。 電話番号、シャープ7000番、NTT プッシュ回線、光電話、携帯電話、048-824-4199、ダイヤル回線、IP 電話、PHS、相談時間、午後6時30分から10時30分、毎日。犬や猫の糞でみんなが迷惑しています。飼い主が責任を持って処分しましょう。
13ページ。秋のきれいな街づくり運動。住みよい環境を作るため、自治会等のご協力により、市内全域を対象とした秋のきれいな街づくり運動を行います。実施日、10月26日、日曜。実施方法、各自治会等を中心に道路に散乱しているゴミや空き缶などの収集を行います。ゴミを効率よく衛生的に回収するため、次のことにご協力ください。回収者が侵入可能な場所に集める。集積場所はできるだけ分散しないようにする。ゴミは資源とゴミの分け方、出し方を参考に分別する。道路上の回収物の中に家庭から出されたと思われる粗大ゴミが見受けられます。家庭からのゴミは出さないでください。雨天等により実施日を変更する場合は変更日時、ゴミの収集場所をご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 10月21日火曜から30日木曜は犬の正しい飼い方普及循環です。飼い主の方へ。犬の登録は生涯1回。狂犬病予防注射は年1回受けてください。狂犬病予防注射を受けたら、市役所環境推進課、内間岸署、または各出張所に届け出をしてください。観察と注射済み表は犬に必ずつけてください。散歩はリードをつけ、糞は必ず持ち帰ってください。異常に鳴き続けるなど、近隣に迷惑をかけないようにしてください。犬に関する相談、安積保健所、電話 461-0468。 電気自動車、EV 用急速充電器をご利用ください。利用時間、市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分。利用料、当面の間、無料。1回あたりの充電時間は30分。対象、どなたでも。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 アライグマ、特定外来生物にご注意ください。市内でアライグマによる被害、農作物の食い荒らし、人家に住み着く等が発生しています。アライグマを見つけたら環境推進課へご連絡ください。特定外来生物、地域にもともといた動物や植物を脅かす外来生物として法律で指定。アライグマの特徴、尾が長く、黒色と茶褐色の縞模様となっている。髭が白い。アライグマと間違いやすい動物、ハクビシン、鼻から頭にかけて白い縦線があり、尾は細長く、木登りが得意。タヌキ、尻尾は太く短く、尾に縞模様がない、髭が黒い。ハクビシンタヌキは特定外来生物ではありませんので、市でむやみに捕獲することはできません。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 公共下水道の共用開始区域が拡大しました。旧暫定逆線引き地区、宮戸2丁目、岡1丁目、根岸台2丁目、根岸台7丁目の各一部が公共下水道に接続できるようになりました。家庭や事業所の排水は公共下水道に接続して処理しましょう。 公共下水道の整備が完了して、供用開始になると、家庭内や事業所内のトイレや台所等の排水を直接下水道管、汚水管へ流す工事、排水設備工事ができるようになります。公共下水道に接続すると、生活排水を公共下水道に流すことにより不快な匂いがなくなるなど、快適で衛生的な生活環境が作れます。河川や海など公共用水域の水質が保たれ、自然環境が守られます。浄化槽などの汚水処理施設をご自身で管理する必要がなくなります。なるべく早い時期に公共下水道へ接続するようお願いします。旧暫定逆線引き地区で公共下水道を利用できる地域の示された地図が4枚掲載されております。宮戸2丁目、岡1丁目、根岸台2丁目、根岸台7丁目。詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、下水道課、電話 463-0916。
14ページ。安積都市計画生産緑地地区の変更案の縦覧を行います。種類及び名称、安積都市計画第14号生産緑地地区、ほか10地区。変更する土地の区域、宮戸2丁目から4丁目、安積が丘4丁目、浜崎3、4丁目、根岸台2、3、7丁目、三原3丁目の一部、市ホームページに地図を掲載。縦覧期間、10月1日水曜から15日水曜。意見提出方法、緑公園課にある意見書に必要事項を記入の上、10月15日水曜までに緑公園課へ郵送または持参してください。意見を提出できる方、市内在住または利害関係人、提出された意見に対する個別の回答はしません。縦覧場所、問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。 平成26年4月から9月までの住民基本台帳一部の写しの閲覧者を公表しています。公表場所、市政情報コーナー総合窓口課。公表期間、平成27年3月31日火曜まで。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。 10月20日月曜から26日日曜は行政相談週間です。総務大臣から委嘱された行政相談委員が行政機関の業務や手続き、サービスに対する苦情、意見や要望を公正で中立な立場で伺い、解決に向けて所管の役所に伝えています。安積市の行政相談、日時、毎月第2、第4月曜、午後1時から4時。会場、行政相談室、市役所4階。問い合わせ、地域づくり支援課。電話、463-2648。労使トラブル、話し合いによる解決をお手伝いします。解雇、雇い止め、賃金の引き下げ、パワハラ、団体交渉拒否など、職場で困ったことはありませんか？労働委員会では、中立公平な立場で、斡旋や不当労働行為の審査をして、労働者や労働組合と会社とのトラブル解決をお手伝いします。手続きは簡単、無料です。ぜひご利用ください。問い合わせ、埼玉県労働委員会事務局、電話 048-830-6465。浄化槽は年1回の定期水質検査の受検が必要です。浄化槽をお使いの方は、年3回から4回、機器の点検・調整や消毒薬の補充を行う補修点検、年1回以上浄化槽の清掃とともに、年1回定期水質検査の受検が法律により義務付けられています。
浄化槽を安心して使い、地域の水環境を良好に保つために、必ず定期水質検査を受けましょう。定期水質検査を受けていない方は、問い合わせ先に連絡し、検査の手続きをしてください。定期水質検査の手数料、10人層以下は5000円、11人層以上はお問い合わせください。問い合わせ、埼玉県環境検査研究協会、電話 048-649-5151。朝霞第四小学校の就学時検診診断の日程が変更になりました。変更後、正しくは、11月28日金曜午後1時30分受付開始。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0794。消費生活相談室だより37。その投資勧誘電話、話ができすぎていませんか？相談内容。ある日、A 社と名乗る業者から電話があり、B 社からパンフレットは送られてきていないかと聞かれた。後日、実際に B 社からパンフレットが届いた。内容は B 社の概要と社債発行に関するものだった。その後再び A 社から電話があり、B 社は将来有望な企業で、その社債は確実に値上がりする商品だが、封筒が届いた人しか購入することができない。当社の代わりに購入してくれれば、後で2倍の値段で買い取るので、B 社に購入を申し込んでほしいという。話を信じて購入しても大丈夫だろうか。複数の人物が共謀して役割を分担したり、一人が複数の役割を演じて、詐欺的な投資商品の購入を煽る高齢者を狙った、劇場型勧誘の相談が増えています。本件のようなケースでは、代金の支払い後に A 社 B 社ともに連絡がつかなくなるなど、利益を得られることはありません。勧誘に使われる投資商品としては、社債の他にも未公開株、外国通貨、怪しい権利取引や海外の土地などが報告されています。消費者へのアドバイス。1、投資には必ずリスクが伴い、絶対儲かるなどということはありません。契約内容が理解できない場合は、決して契約しないようにしましょう。2、代わりに買ってくれたら高値で買い取るなどと持ちかけてくる買い替え詐欺、劇場型勧誘には特に注意が必要です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。3、日頃から家族や身近な人による高齢者への見守りも大切です。4、少しでも不安を感じたら、絶対にお金は支払わず、すぐに消費生活相談室に相談してください。問い合わせ、消費生活相談、電話 463-1111、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、15ページ。建築物実態調査にご協力をお願いします。国土交通省では、最近における建築物及び住宅の建築状況等を調査し、住宅建築行政等の基礎資料を得るための調査を行います。11月15日土曜までに、市の調査員が市内を無作為に抽出した区域のお宅に伺い、質問形式により実施します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。 平成26年度、計量器定期検査を実施します。集合検査、対象、表量が 250kg 以下の機械式の測り、日時、10月20日月曜、21日火曜、午前10時から正午、午後1時から3時、会場、市役所正面駐車場、用意するもの、検査対象の測り、検査手数料。巡回検査、電気式の測り及び表量が 250kg を超える機械式の測り。日時、10月20日月曜から平成27年1月19日月曜、土曜日曜祝日を除く。会場、 計量器の所在場所、用意するもの、検査対象の測り、手数料。問い合わせ、埼玉県計量検定所、電話 048-652-2171、産業振興課、電話 463-1903。建築現場の一斉公開パトロールにご協力を。埼玉県や市の職員が建築現場の立ち入り調査などを行う一斉公開パトロールを実施します。期間、10月10日金曜から20日月曜。対象、工事管理等の調査及び是正指導、建築確認完了検査等の受験の啓発等。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。埼玉国際ジュニアサッカー大会2014、マレーシア選手団との交流。毎年恒例になっている埼玉国際ジュニアサッカー大会も12回目となりました。今年は7月22日から28日の7日間にわたり、交流事業が開催され、アメリカ、オーストラリア、韓国、タイ王国、中国、マレーシア、ロシアの7カ国から選手団が来日し、サッカーやホームステイなどを通じて埼玉の子どもたちと交流を深めました。朝霞市では7月23日から24日の2日間、マレーシア選手団を受け入れました。マレーシアとの交流に取り組んでいる認定 NPO 法人メイ朝霞センターや、朝霞市少年サッカー連盟、少林寺拳法朝霞支部や、ホームステイ先の皆さんのご協力により、マレーシアの子どもたちに日本の文化や習慣に触れていただきました。さらに、朝霞市の子どもたちが外国の言葉や文化に触れる貴重な機会を得ることができました。慣れない環境で緊張していたマレーシアの子どもたちも、時間が経つにつれて和やかな雰囲気になり、笑顔で楽しんでいました。特に朝霞市の少年サッカー選抜チームとの親善試合は白熱した戦いになりました。試合が始まれば国や言葉も関係なく、みんなに共通のルールに従って交流ができるのですから、好きなサッカーを通じて心から親睦を深めることができていたように思います。国際交流と日本語学習。日時、毎週金曜、午前10時から12時。場所、コミュニティセンター。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、AIS、朝霞地区インターナショナルソサエティ、鈴木、電話、090-6483-7034。子供たちの交流の様子の写真が2枚掲載されてます。問い合わせ、地域づくり支援課、電話、463-2645。16ページ。10月15日水曜から12月31日水曜は、不法投棄等防止強化期間です。埼玉県では、不法投棄を撲滅するため、不法投棄等防止強化期間を設定し、民間、市町村等と連携して、不法投棄等防止に向けた取り組みを集中的に実施します。主な取り組み、県下、市町村、県、警察、一斉合同不法投棄監視パトロール、家屋解体現場への立ち入り指導、産業廃棄物運搬車両の県内路上調査など、問い合わせ、埼玉県産業廃棄物指導課、電話 048-830-3136。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ、協定開催日、10月22日水曜から26日日曜、10月29日水曜から11月3日月曜祝日、会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。 リサイクル活動を始めませんか？紙類、金属類、布類、瓶類を集団回収し、市の登録業者に引き渡した場合、1キログラムにつき5円の補助金を交付しています。 登録できるのは市内に住所を有する方で組織され、営利を目的としない団体です。登録団体例、町内会、自治会、子ども会、クラブ、学校、PTA、マンション、アパート等の管理組合など。平成25年度は2291トンを回収し、資源の再利用を推進することができました。この制度でリサイクルを実践し、団体の運営にお役立てください。申請書、設置場所、市役所1階総合案内、クリーンセンター、リサイクルプラザ、市ホームページ、問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター内、電話 456-1593。黒目川が変わる、川の丸ごと再生プロジェクト展開中、川の国、埼玉。チャレンジ25。今月の呼びかけは、エコ製品を選んで買おう。夕焼け放送の時間が変わります。10月1日水曜から平成27年2月28日土曜まで、午後4時30分の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。土砂災害にご注意を。大雨が降った際は、土砂災害の発生する危険が高まるため、気象情報に注意してください。埼玉県では、以下の情報をホームページで公開しています。土砂災害危険箇所マップ、埼玉県ホームページ。http://www.perief.sai.tama.lg.jp/page/dosyasaigaiasaka.html 土砂災害危険度予測や降雨情報、埼玉県河川砂防防災情報システム http://micos-sa.jwa.or.jp/metro/saitama/dosya/。問い合わせ、朝霞県土整備事務所、河川担当、電話 471-4661。 スマイル FM、FM76.7MHz、朝霞市民ラジオの時間を放送中です。放送時間、平日午後4時から4時30分、土曜日曜、午前10時から10時30分、午後5時から5時30分。朝霞市行政情報放送時間、月曜から金曜、7時、11時、16時、19時、23時、2時、土曜、8時、14時、21時、2時、日曜、8時、16時、2時。